元気が湧いてくる。
おはようございます。
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 みるみる元気始まります。
ちょうど90回放送ですね。
90回。
はい、ちょうど90回です。はい、
あれ、そのここでやるようになって90回。
そう、
ここでやるようになって90回。
その前は何回ぐらいだよ。
相当ありましたよね。
一部がみるみる元気が湧いてくるサンマークさんでやっとったのが、あれ100回で終了してるんですよ。
そう
で、ポッドキャストでみるみる元気は今日で161回です。
ほー、161回ね。
どういうこと
160だから、みるみる元気史上261回目の、
ああそういうことな、
放送になります。
あ、じゃあサンマークさんでやった時が
100回
で、
黒船ファンク
なんか、あのボイスレコーダーで通りながらやってたやつが、
そうです。
それが何回？
それがだから70回ぐらい。
70回ぐらい、
うん、
あの頃まちまちやったけどな。
それに比べたら毎週30分定期的に
きちっと、はい、
はい、ありがたい話ですよ。
ね、
懐かしい。
260回ぐらいじゃ、
うん、今で260回ですね。
1回の放送で聞いてくださってる方ってどれぐらいいるんでしょう。
一番今までのみるみる最高が前ずっと出したけど60万人超えたんですよ。
1回の60万人。
なんでわかるかっていうと、パソコンにこうアクセスするやつじゃないですか、
はいはい、
あれの数が60万超えたんですよ。
あれ1回で、
そうそう、
64万とか、
そうそう、あれ出た時びっくりしましたけどね、僕らも。
そら内容が面白かった時
と思います。あれね、
何の時ですか。
尾崎のねの2回目ぐらいの時ですよ。
へえ、
すごかったっすよ、あれは。
素晴らしい。
いや、ちょっとしたこれ本当メジャーのラジオ番組と、
いやいや、肩並べるどころか抜いてますよ ね、
ね、その瞬間で絶対抜いてます、軽く。
どうですか、スポンサーの企業さん。
スポンサー募集、あ、うどん屋さんどうですか、スポンサー。
だってラジオも聞いてるし、ポッドキャストも聞いてるし、うちあと B チャンネルとかいろいろ持ってるんで、はい、相当みんな聞いてると思いますけどね。
いや、だけどね、このラジオを聞いてるっていう人ね、はい、最近めちゃくちゃ多いなと思う。
はいはいはい、
聞いてます、あの緩い感じいいっすね。妄想内容に波がありますね。そう、褒められてんのかどうなのかみたいな。
僕、あのビリーさんって喋られるんですかって何か言われたことある。
まあ確かにこの番組聞いとるとビリーさんもほっと聞き役にってしてくれてますからね。
いやいや、面白いですもん、やっぱり。そうだ
もん。本当です、本当です。
はい、知らんうちに、
はい、
ウォーリーってお前もうなんか必ず出るのが当たり前みたいになってしまいましたね。
ほんまですね。
頼んだことないんですけどね。
僕結構あの自分で言うもなんですけど、いい役割しちゃうと思うんですけどね。
なんかこいつ声でかくないですか。
ちゃんと調整してますから、
ね、めっちゃマイクに近いし、なんか耳にキンキンってくるんですよ。
確かに自分で聞いとって、こいつ声高えな
って。こうやって今に変えていきますね。
それぐらいしといてくださいもん。あの蚊が鳴いてるぐらいの。
いますよ。僕も喋ります。
でもなんかそのウォーリーの声がすごくなんかやっぱ若いっていうのを、はい、ウォーリーさんってすごい若いんでしょ、声が若いって言ってね、
はい、
要はそれも言われるね。
へ、
それとビリーさんのどうもあちゃありがとうございましたって言って、ありがとうございましたが妙に雑ですよ。どうも明日って、なんか野球部の1年生みたいな。
最悪ですね、感想が。
よう聞いてありますよね。
そうですね。
まあまあ本日は、
はい、
はい、岡山から。
岡山、
あ、岡山から、はい、
はい、
金山くんという、
はい、
僕はね、あのヤギ使いって呼んでるんです
ヤギ使い、
ヒゲがヤギ、ヒゲでしょ、なんかね。
俺ピーターかなんかの場所。
ペーターです。
ペーター
じゃないですか。
ピーターは山口にいますね。
そうそうそう、
はい、
ペーター、
ペーター、はい、
ハイジのね、うん、兄ちゃんみたいな。
本当にヤギ使いですね。
ね、うんって喋らんか、うん、
はい、岡山から来ました、
はい、
あのヤギ使いこと金山と申します。
はい、
よろしくお願いします。
また本当ね、こんな風に先週も、
はい、
熊本の高木美玲ちゃん来てくれたみたいに、
ね、うん、
はい、
なんかね、本当つむぎぎとかご遠足系の人が遊びに来てくれたらね、
嬉しいですよね、こうやって、はい、
ありがたいですね、
うん、本当 まあいつもあんまノープランで喋ってるんでここから何をだけどね僕今日はちょっと金山君から、はい、ちょっとビリーさんちょっとね、うん、マジでちょっと涙ちょちょきれい話
いい話あるんですね、
はい、ええー、話っていうかちょっと切ない話というか、
はい、
うん、だけどそれがきっかけで一皮むけたみたいなとこからあって
彼が、はい、
うん、っていうのも、
はい、
始まりは相談会の前にあの岡山のあそこオルガホールのベランダのタバコ吸うとこで話したのが始まりやったな、は
い、そうです
よ覚えてるわ
オルガホールね
あの4階のベランダな
そ、はい、
あでそこで自分はって言ってこうボソボソっと喋り始めて、
はい、ま
あ、あの金山君っていうのは実はその岡山県新見とい う, こう、
はいはい、
北部
そうですね
中部より北部やな
はい北西
北西部
はい
もう鳥取に近いよな
そうです鳥取と広島に隣接してるような
あ、
はい、
もう人口は2万
そうですね後半
2万後半3万
2万みたいな
でもそこで彼主催者で講演会主催してくれて、うん、1000人入ったもんね
はい
はあ一人です
げえな
まあね紬色岡山校のみんなの協力も多分にいただいてやけど、はいはいだけどやっぱり新見って言ったら岡山市内からやっぱりだいぶ離れてるもんな
そうですね2時間
2時間な2時間
そんな離れてる
だいぶ離れてるでどんどこどんどこ奥へ行くから、うん、あの新見の方向かっていく電車あるんですよ
はいはいはい
何ていうやつ電車だ
ろう博美線
博美線な
約
あ八雲とか、
はい、
あ白線の白尾線なの在来線乗るとね僕ね僕日本中の電車乗ってるけどあんなに電車の窓に山の木の枝がバラバラバラバラバラバラもうバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラもう誰が切りなこの木の枝をっていうぐらいね電車の窓に木の枝バラバラバラバラ当たるんですよ本当に、
それなんかまだ笑い話に持ってかれるような流れから。
いやいやいや。
ということで岡山港はその新見まで電車乗っていかなかんねんね。そしたら。
なんで岡山港は一期二期は岡山市内でやったんだ、
はい。そうです。
だけどこの人が第三期ぜひ岡山でやりたい、ね、あの新見でやりたいという。で岡山市内の人らは無理無理。それは無理無理。新見じゃ集まらんやろみたいな。だけど10月1日からスタートする。ごつぶき第3期、
はい、
新見校として、
はい、
もう定員いっぱいないのね
そうです
満員で満員で
素晴らしいね
素晴らしいですけど僕らが行くのが大
変あそう行かなあかんね
んバラバラバラバラバラバラの中でこうなんか曲それでなんか音開いてもらうといいかもバラバラ電車で
バラバラ電車まだ乗ったことないさバラバラ電車
あぜひ
すごいねほんま、
うん、
外の景色見たいけどもう葉っぱ当たりすぎて見られへんみたいな、うん、
そろそろオルガホール戻っていいですかね、
はい、オルガホールね
オルガホールその時に、まはい、岡山校の一期生やんな、は
い、そうです
せやけど、はい、第二講義のビリーさんの講義の
時僕初めましてですもんね、うん、
で出られへんかったんです彼は、
はい
うん、今日初ビリーさんなんや
はい
あどうもこんにちは
ほんで、
はい、
その時にそのまあ、彼はその新見でパン屋さんをやったんですよ。パン屋さん、
はい、
松陰っていう名前の
松陰っていうパン屋さん
松陰あの吉田松陰の松陰
松陰ですね、はい、
でそのネーミングも僕が講演の中で吉田松陰の話をしてね、
はい、
あの時世の句で庭たとえ武蔵の延べに朽ちぬとも、はい、とどめをかましのあの話で、
はい、
彼めっちゃ泣いたらしいんですよね、
は
い、でそこからなんかその松陰吉田松陰の名前を自分のパン屋さんの名前にそれをなんか使いたいっていうのでそのパン屋さんの名前な
そうですその通りです、はい、
ほう
ってなったっていう
の、はいはいはいはい、
嬉しい ね,
ねえ
だけどそのなんかねなんか僕も何遍も大手てしてる中でちょっとまあ金山君若干こう弾けてるわけでもないしなんとなくこう背負ってるもんがあるみたいな、まあ、そういう雰囲気はなんとなく僕感じててした時に、
はい、
その実は僕はっていうのをその時そのベランダで話し始めてね、
う
ん、で僕もなんで答えていいかわからんみたいなぐらいちょっとヘビーな話だったんですよ、うん、っていうのはその、
はい
まあ、本人が言えばいいかは知らんけど本人言うの辛いと思うんで、
うん、
代わりに僕言うとその松陰っていうパン屋さんで忙しくてですね、
はい、
でその時に、まあ、彼の金山君のいとこ で,、
はい、
でちょっとこう仕事しててでちょっとまあやめてとかみたいなことをしてたいとこがおって、はい、年下なんやな
そうです、
はいうん、ちょっと年下のいとこにまあ でちょっと定まらんようやったらうちのパン屋さん手伝わへんかみたいな、でそういうところからまあいとこ同士やし、まあ、あうの呼吸もあるしみたいなところから一緒にパン屋さんで仕事してたその彼が、
はい、
まあいろいろなそのいとこ同士がために、うん、まあ兄弟でやるとなんか問題起こるとかああいうのってよくある話じゃないですか。でいとこ同士がためにその分かり合える部分もあるんだけれども逆にその言うに言えない部分もあったりとか、で一応経営者は金山くんやから、はい、っていうそういうのでちょっとこう歯車噛み合わへんみたいなこともちょいちょいある中で、ある時ふっと彼が行方不明になってしまって、ここでどうなんかって分からんかってずっと分からんかってってしてた時に実は遥か山形の山の中で首つって自殺してるというのが分かって、でその瞬間から彼は俺のせいだっていうふうにその思ってしまってですよ。ここでもだけどその人にもなかなかそんなこと言えへんし、ここでだけどやっぱり寝ても覚めてもやっぱり俺があの時更生してたらとか、もしあの時一言こんな言葉でもしかしたらあいつの命がみたいな、でそれをもうずっと背負っててっていうその闇の部分をね、その時その僕にバーって打ち上げてくれたんですよ。もう涙ボロボロ流して、はい、だけどなんか、だけどそのそいつの分まで頑張るっていうように考えていかなかの違うかなとかって、まあ、いろんなこと、まあ、その時はちょっと話してたんですけど、その後にちょうどあの相談会やってたんな。
そうですね、
あの高井生の東野企画で、はいはい、東野と僕とあのフランキーこと氷室優のね、あの相談会に彼が来たんですよ。
お、はいはい、
あれ熊本でやった時やったな。
そうです、違うか、でその後
北九州、熊本へ撤退に来たんか。
そうです。
で話したのはどこやった？
北九州です。
北九州でやったっけ、はいはいはい、北九州で相談会ってやった時、うん、岡山からその相談に来たわけよ。でその時に今の話をそのままわーって赤裸々にこう全部説明してって話して、うん、
はい、
やっぱり自分の中でそのことがこうやっぱりこう消化しきれんっていうことがこうあって、
はい、
でしたらあの悩みを聞く達人氷室優がですよ、
はい、
こんなディープな話なのに俺あの時すごいびっくりしたんやけど、あのなんて言ったと思う？
え、今の流れをズバッて言ったんですよね。
ズバッと聞いてる間中、あいつは氷室はずっとそのことをうんうんうんうんって聞いてて、それで開口一番言った一言が、もっと自分を責めろって言ったんですよ。お前自分の責め方甘いんじゃみたいな、もっと責めろよって、お前のせいじゃってこうやって始まったんですよ。お前なんちゅうことを言うねんって感じでしょ。だけどね、もっと向き合わなあかん言って、でそのことと距離を置きながら考えてるから悩んでるんや、みたいなことになって、で実際にその山形の山ん中ってどこか知ってんのかって言って、でしたら、いや山形の山ん中っていうことしか分かってなくてつって話したら、でもそのね自殺したその子のお父さんなんかは絶対知ってるやろって言うから、はい、そら行ったから分かってるって、じゃあそのお父ちゃんに案内してもらってでもいいからね、その首吊ってた木の根元行けって、ほんでねもう涙枯れるほど泣いてこいって、俺のせいでお前殺して悪かったっつってワンワン泣いてこいって、涙枯れるまでっつってね、そうやってボロクソ言われたんだあの時な。
そうですね、はい、でも良かったです。
だけどそんででもその後にね、これ氷室のね僕ねすごいところやなと思うんですけど、お前が行くとき俺一緒についてたるって言ったな。
ええやっちゃな。
もうねこれ僕本当に世の中の会社のね上司とか部下の関係とか人間関係ってやっぱりこう上か下かがあるじゃないですか。でそんな時聞いてやることも一つ、正しい答えを提案するのも一つ、一緒に泣くことも一つだけどね、僕ねあの俺ついてたるわっていうのを、もうあいつのねもう決定打なんですよ、いつも、だからあいつの会社は、彼の会社は刑務所上がった人とかさ、いろいろおるわけやん、あれで親に会うに会われへんとか、でもそんな時あいつ二言目には俺がついてたるって、一緒にいたるって、だからね東京での相談会の時なんかも、息子にどうしても謝りたいけどもう嫌われるのが怖くて謝られへんって言ってたお母さんとか、でその時なんかもそう、もう明日行こうって、その息子のとこ明日会いに行こうって、俺一緒に行ったるからって、そうやってあいつはねすぐ言うんですよね。でもその一緒に行ったるからっていう一言で逆にその踏ん切りつけへんかった人たちが、いや氷室さんのそんな手煩わすわけにいかんって、でもそこまで言ってくれて、そこまで背中を押してもらってね、 二の足踏んでるわけにいかんって言って、結局金山君も雪の中行ったんよな、
はい、
雪の中、一人で行ったんですか、
あのいとこ の,、はい、あの方に案内してもらって、あの、う
ん、
お父さん
あ場所が分からへん、
はい、で途中から一人で行ったんですけど、
はい、で完全に向き合って、で完全にその全部俺が悪い、悪かったっていうふうなことを一人でそれなりにそら涙も流したやろうし、したやろうけど、でもそこでふっとね彼の中に出たのは、あ俺はもう今日から二人分生きるって、だから松陰という名のパン屋さん、だけど不思議なことにね、ちょうどそうやって彼が腹くくって山形の山の中までそうやって謝りに行ってした頃に、新見の、ま、その駅前とかのね、もうちょっとこう街を活性化しようぜみたいな、だけどいいところにいい物件が空いてんのに飲食とか誰も入らへんっていう、その空き物件、その金山君なんか君パン屋さん繁盛させてるんやしね、なんか君ここ物件生かしてなんか町の活性化のためにも一肌脱いでくれんかみたいな話が本当に来たんですよ。ほんで今度はまあ同じ小さな町やからパン屋さんに行けんっていうよりもちょっと違うもので、もうちょっとお年寄りの人たちも気軽に入れるようなうどん屋さんとかがいいんじゃねえかなってこう思い始めて、でまたうどん屋さんのなんかって言ってまたいろいろ相談してくれてんな、でいやおさらうどんはうどんでもね、そりゃなんぼでもあると思うぜっちゅっていろんなこと話して、結局そのうどん屋さんのネーミングもやっぱり松陰なんな、
はい、分かりやすいように、
でなんかパン屋さんとうどん屋さん、でもその亡くなったいとこの分までお店出そうみたいな感覚で、でいよいよ10月5日オープン、
はい、
なそうですね、
10月の1日に新見校がスタートするのに、
ほんまや
スタートした直後に2店舗目がオープンという、はい、どんだけ自分を責めるんだみたいな
大丈夫です、2人いますから2人分背負ってますんで、
うん、ね、はい、だけどもう今はどっちか言ったらもうやるぞの前しか向いてない感じなんやろ。
そうですね、はい、もうあの岡山校があの3期をあの次誰がするかっていう話になった時があったんですけども、
はい、
ちょっとなかなか手がみんな上がらなくて、で僕もなんか誰かが上げてくれたらあの協力しますみたいなあの気持ちでおったんですけど、でどんどんどんどん日が過ぎていってなかなか上がらなくて、これもしかしたらっていうか僕が手を挙げたらできるんじゃないかなってその時思って、であの手を挙げる時にあの、はい、新見でしたいですっていうこと でそこであの文明さんに確認してくださいって言われたん で確認を取ってっていう形で、ね、まあ、そんな感じでやっぱあのいや本当はあのやろうと思ったらあの できるんじゃないかなっていうふうにすごい、
だってあの時の1000人の時もそうやったやん岡山のみんなほんまちょっと新見の1000はきついやんもって、でももうね、こうだから見るからにさこう全身から俺やるぞみたいな雰囲気あんまない
ですよ、ね、
本当にヤギこうてそうな、 なんかね感じやから、だからこうみんなだけどひたひたひたひたコツコツコツコツね、まめにまめにチラシ配ってまめにまめに直接話して、でもあの新見の仙人はほんま圧巻やったよね。でね、彼がそのやっぱり地元を愛する思いみたいなのは間違いなくあの時のみんなに伝わったよね。
ああ
、で俺喋りながらすごいそっか思ったもんね、なんか、
そうですよ、あの文明さんの話、新見公園のやつ良かったですってよく言われます、あの YouTube で聞いたっていう。
ああそうなん
だ、はい、
この5日にオープンするうどん屋さんは何席ぐらいあるの？
32席で、あの実はその市 あの建物なんですけど、その2階で五円紬新見校があります。
おお、そうなんだ、その1階がうどん屋さん
なんそうなんです。
あ、そうなんだ、
はい、ということは講義終わったら食べに行けるわけだ。
そうですね、はい、
懇親会うどん会費650円。分かった、なったら懇親会の前にみんなで手打ちうどん講座とか言って、ね、自分の食う分自分でうどん打てみたいなね安つくでみたいな、だけどね、いろんなとこから新見って、
はい、
電車で行くならほんま岡山からあれ白尾線乗って八雲、はい、も止まんの？
八雲はあの止まるんですけど、八雲で1時間
あ、八雲で1時間、
はい、
車で2時間くらい、あ、ね、一番近くを通ってる高速道路は何なのかな、中国道かな、
そうですけど、すごいあの遠回りしてビヨーンと行くんで、あの下道と一緒なんです、かかる時間。
いや、この東西走ってる高速は山、あの中国道が一番。
あ、そうですね。
な、何インターなの？
新見インター。
あ、新見インター
あるんですけども、はい、ちょっと厄介な
厄介な
ところになってます、
はい、その新見の町の中に、はい、よそからうどんだけ食いに行くってなかなかねえ、なんか、ね、だからうどんをメインに、はい、ついでにちょっと観光とか、ついでにちょっとええ温泉があるとか、そういうのなんかない？
あ、 ありますあります。温泉もありますし、
はい、
あの
何、例えば何温泉出てこんの
か。千谷温泉
千谷温泉
はい、あのスキー場と隣接されてるんですけど。
スキー場もあるの？
風呂好きやもんね、海ちゃんね。
風呂好きなんだよ、
ぜひ。
千谷温泉、そうです、ね、どんな字書いて千谷っていうの？
一十百千の千に、うん、あの八百屋さんの矢で、
あー、ちや
八百屋さんの関数字の八やろ。
あ、肉屋とか。
あ、屋根の屋か。
そうです、
屋根の屋。一十百千って言わんくてもさ、なんか百千万の説明の仕方下手やな。
八百屋
の
屋って
八百屋の屋言ったら普通関数字の八かよ。屋根の屋な。
はい、あ、そうです。
じゃあ千に屋根の屋で千谷温泉。
はい、
どんなお湯なん？
そうですね、ちょっと特徴
はなんかちょっと硫黄臭いとかさ、ちょっと白濁としてるとかさ、
すごいなんか鉱山の町なんで、ちょっとあの
鉄分が多い、
そんな感じ。
ちょっと赤っぽい感じ。
それが透明でした。
あ、透明か、はい、ちょっとこう肌ピリピリくるとかそんな
ちょっとあるかもしれない
です、ね、あ、ちょっとあるかもしれない、はい、
全然良さ伝わらへん、そうそう
地元のアピール下手すぎるみ
たいな。下手すぎですね。
じゃあ、その温泉は千谷温泉。
千谷温泉、
はい、他になんかこうなんか新見ならではのグルメとかなんかない？
あ、グルメですか。
松陰っていう美味しいパン屋さんがあります。
ぶどう。
あ、ぶどう。
ぶどう。千谷牛っていうのは牛が、あの日本最古の和牛の種の牛っていうので、千谷牛っていうその
千谷温泉
の千谷牛、その和牛が有名です。
初めて聞きましたね。
はい、品種の種が古いっていう。
一番古いみたいな。はい。
そうなんや。
そんな感じで言われて
ます。ってことは肉が硬いってことか。なんか関係ない。肉が硬いかもう肉がしなびれてるかみたいな。そういうわけじゃないね。
熟成しとるかみたいな。うん。
洞窟があと2つあります。洞窟が2つあって。
洞窟、
はい、洞窟結構有名な
鍾乳洞。それ、
そうです、
鍾乳洞
が、はい、
あのポチャンポチャン天井からこう。
そうです、そうです。
ポチャンポチャンで、そのところに僕らは どっからアクセスしていってんの？岡山から。
岡山からやろな。
そうですね、岡山から
八雲乗
って、八雲乗って駅まで来ていただければ。
なるほど、
わかりました、
はい、
いや僕はまたその近所のマニワとかね、
あ、
津山とかあるんですけど、マニワ、津山もちょいちょい行くんですよ、
ね、津山いいとこですね。
津山もいいとこ、マニワもいいとこ、
いいとこですね、はい、
ホルモンうどんとかね。
あ、そうですね、
有名ですね、はいはいはい、
B 級グルメ
で、はい、
びっくりするほどのこともないんですよね。これはたまげなっていうほどでもないんやけど、
せっかくいい話だったのに。
いや、これ上げたり落としたり先頭こうなんかね、緊張感が。そうなんや、ぜひ新見にもね、
はい、
いっぱい遊びに来てもらいたいですよね。
そうですね、はい、
でうどんっていうのは どんな感じ、こういっぱいいくらぐらいのうどんなの？
あ、もうセルフうどんで。
あ、セルフうどん。
セルフか、
はいはいはい、
あのなんか丸亀製麺みたいなあんなのり。
そうです
ね、で大まかに言うとこう、
はい、そうです、
なんかこう普通のうどんに、はい、なんかちくわの天ぷらのせたりイカ天のしたりとかみたいにして。
そうです、そうです。
あ、
はい、
あ、
そういう流れで、
はいはいはい、なんか手軽で、ね、時間のない男の人らとか、
はい、
ああいうのいいよね。
麺は自家製ですか？
麺はちょっとあの
頼んで、はいはいはい、
はい、
なるほど。もうパンもこねてうどんもこねたらな、もう停止場所になってきた。いや、ほんとパン屋さんとかうどん屋さんとか、うん、みんなやっぱり水分と油分取られて
るんで、取れますもんね、
取れますよね、う
ん、
もうね、パン屋さんってほんま肉体労働ベスト3みたいに入るぐらい大変なんやな。
そうなんです、
大変大変大変、
うん、パン屋 野さんってなんか可愛くてみたいな印象あるとおるけど、ね、いや裏入ったら大変よ。
朝早いしね。
もうあの粉もんでほんま手ボロボロなってるもん。
なってるなってる。
これでオーブン使うから暑いし、環境もあんまよろしくないですね。
だって俺あの神戸ってパン屋めちゃくちゃ多いからね。
確かに、ね、神戸はパン屋さん激戦ですよね。
激戦です。もう朝5時ぐらいから並んでるとこありますからね。
朝の5時から並ぶパン屋さん。
そうで焼きたてをみんな帰ってそれ朝ごはん食べて帰るっていうのがこれに結構ありますわ。
へえ、
パンな
大変ですよ。
好きな人は好きですよ ね、あの女の人は特にね。僕のパンは主食と思われへん。
僕思わないですよ
ね。そうですか。
まあ1年の間のパンなんて数えるほどしか食べへんわ。
うん、
パンって
一緒一緒。僕も食べない。
あ、そう。やっぱなんかこう飯米とかはなあかん、はい、タイプやね。なんか、うん、あ、パン屋さん目の前でこんなこと言う。ああ、そうか。だけど、はい、今はどうですか。そのいとこのでも おいちゃんとかとも、
はい、
今も会うんやろやっぱり。
あ、会います。うん、はい、でもやっぱ、はい、あのいろいろ話して。そうですね、いとこのおじちゃんがあの一番あのやっぱもちろん落ち込まれてるってことなんですけど、やっぱあの、はい、でもやっぱか、うん、すごい最後の方はあのすごいもがきながらこう変わろうとしとったあいつがおったみたいな感じのことを言ってくれて、まあそれはあのおめえが本気でしょったけじゃみたいな感じで言ってくれたんですけど、まあそれであの親としてではあのそこまで あいつに向き合えれんかったのが俺は後悔しとんだいうふうに言われて、
なるほどな、
うん、
だけどね、まあ今まあ9月半ばですけど、実はなんかディープな話になりますけど、うん、自殺っていうのは1年で一番多いの9月1日なんですってね。
あ、聞きますね。
前、
はいはい、
まあ、そうや、僕もニュースで見ました。
なんか、うん、その夏休みの宿題ができへんかったっていう、それがなんか苦しくなって、うん、で学校に行かんくってみたいなことで、中高生とかが
多いみたいですね。
でもそれのもし数増えたら夏休みの宿題はなしってなってくるんですかね。
そうですよね、流れ的に
流れからいくとそうやってなってくるのかもしれませんよね、はい、それとか12月24日とかも多いんですってね。
12月24日、
ああ、一緒にいられる人がいないっていう寂しさと
か孤独感からか、
そうそうそう、そっからのその12月24日からの年末、
うん、
めでたいというお正月になんか自分は一人ぼっちみたいな。
なるほどな。
だから見方をちょっと変えると、あのこれ紬でもなあ、最近ちょっと鹿児島校や北海道校で第5講義で話してもらってる赤塚さん、
う
ん、
はいはい、
赤塚さんすごいイスラエルに何回もあの人行ってて、であの聖書のこととか、はい、ああいうこととかをこうみんなに教えてくれたり、
うん、
もうほんま泣ける話いっぱい、その、まあ、古事記の話やもういろいろなことあの人博学やから、だけど日本人ってとかイスラエルってすごい怖い街みたいな、怖い国みたいな、でイスラム教のなんとかみたいな、そういう、こう思いあって、だけどすごく日本に、はい、あの
親日
なところもあって、ね、そしてなんかね、なんか世界にはその何百カ国か の、 あのそれこそ国連加盟国以外にもちゃんとした国家っていうものを、
うん、
あのみんな持ってるじゃないですか、
はい、
でその中でほとんどはみんななんか長調系、なんかジャンジャジャンジャンジャンジャンみたいにこうどんどんノリノリになっていく曲調のあれが大半なんですってね、
はい、
でもなんかね歌うほどにどんどんどんどんズンズンズンズンってこう下がっていくっていう単調系の曲って日本の君が代とイスラエル国歌と2曲しかないんですってね。
へ
え、日本の確かに君が代は君が代はって下がってきますもんね、
はいはいはい、
でもそのイスラエル国歌の中には東の端にはってこう日本のことをこうちょっと感じさせような、そういう歌詞が入ってたりとか、だけどね日本から見たら一般的にそのイスラム教とかね、そうイスラエルって怖いとこみたいに思われがちやけど、イスラエルの人は日本ほど怖い国ないって言うんですって、
はあ、
だって自殺する人が3万人を超えるほどの世界一恐ろしい国、自分で死ぬ人がこんなに多いっていうね、世界で最も恐ろしい国っていうふうに言われるんですって。 ね、ディープなまんまで今日は終わりましょうか。どうぞ皆さん初日から静かにお過ごしくださいってな感じで中村文明と、
はい、ゴーリーと
八木塚と、
そしてビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
瞳に映る僕ら、僕らの瞳に映る